こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハエクニオ、神様から愛される人になる債務デザインの法則は、理論物理学者である著者が時間に対する日常的な見方を問い直し、人生の予定や行動を組み立て直すための実用的な枠組みを提示する一般向け書である。2021年刊行の本書は、量子論やアーサー・エディントンの時間論、著者が語ってきたそれを生き理論を背景に、時間は過去から現在を経て未来へ一方向に流れるという常識とは異なる見方を紹介する。その核となるのが未来と過去の設定が現在を形作るとするパッケージ理論である。後半ではこの発想を日常へ移すパッケージ手帳術を扱い、目標予定、望ましくない事態への備えを手帳にどう配置するかを説く。物理学的な語りと神天使運といった精神的な語彙を結びつける点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時間は存在しないという挑発的な出発点。本書の議論は、私たちが自明視する時間の流れをそのまま受け入れないところから始まる。著者は、時間を独立して実在するものというより、人間が出来事を整理するために置いている枠組みとして捉え直す。ここで重要なのは、単に時間を大切にしようと説く一般的な時間管理本ではない点である。むしろ、締め切り、年齢、過去の失敗、将来への不安といった時間に結びついた思い込みが現在の選択を狭めていると見る。物理学や量子論への言及はこの常識を相対化するための背景として用いられる。ただし、本書の物理学的精神的な説明は標準的な科学理論として確立された人生法則を提示するものではなく、著者独自の解釈を含む枠組みとして読むのが適切である。その前提に立つと、読者が得られる実際的な論点は明瞭になる。すなわち、過去を固定的な原因とみなして現在を諦めるのではなく、今後どこへ向かいたいかを先に定め、現在の行動を再編するという発想である。時間間の転換はその再編を可能にする認知上の足場となっている。次に、未来と過去が現在を定めるパッケージ理論。本書の中心概念であるパッケージ理論は、未来と過去が今を決めるという時間の見方に基づく。一般には、過去の経験が現在を生み、現在の積み重ねが未来につながると考えられる。これに対し著者は、望む未来を設定することで、その未来に整合する現在の選択や意味を持つ過去の捉え方も組み替わると考える。この未来過去現在のまとまりをパッケージと呼ぶ。実践面では、未来像を漠然と願うだけで終えず、そこへ向かう期間や行動を一つのまとまりとして意識することが要点になる。例えば、ある目標を置けば、今日の予定には何を入れるべきか、過去の経験のうち何を資源として使えるかという問いが具体化する。したがって、この理論は因果関係を科学的に証明する技法というより、目標設定と解釈の枠組みを反転させる方法として理解できる。未来を先に置くことで、受け身の予定消化から離れ、自分の予定に方向性を与えようとするのである。一方で、未来を定めれば出来事が必ず起きるという保証ではない。現実の制約、他者との関係、偶然性を見落とさず、選択と準備を整えるための補助線として用いる必要がある。さらに、手帳を記録帳から設計図へ変えるパッケージ手帳術。本書が一般読者に最も直接的に示すのは、パッケージ理論を手帳の使い方へ落とし込むパッケージ手帳術である。通常の手帳は、約束、締め切り、過去の記録を書き留める道具として使われやすい。これに対して著者は、手帳を未来から現在へ向けて時間を設計する媒体として位置づける。詳細な手順そのものよりも、予定表を受動的な義務の一覧にしない姿勢が重要である。まず、自分が望む到達点や状態を意識し、その実現に必要な予定、行動、出会いの余地を日常の時間割へ配置していく。手帳に書く行為は、抽象的な願望を期限や行動単位へ移し、見返すことで注意を保つ働きも持つ。また本書では、望ましくない事態を避けるための時間設定にも触れており、空白や無計画さが判断ミスを招くという問題意識がうかがえる。これは手帳を分刻みで埋め尽くす勧めではない。わしろ、自分にとって重要な方向を先に決め、日々の予定がそれと矛盾していないか確かめる実践と読める。神や天使のサインという表現に共感するかは読者によって異なるが、手帳を通して意図、行動、振り返りを接続する点は世俗的な計画法としても検討できる。そして、パッケージの神様が担う行動を導く精神的な比喩、題名にある神様から愛される人という表現は、本書が単なる生産性や効率の本ではないことを示している。著者はパッケージ理論と手帳術を、運や偶然、見えない導きといった精神的な経験の語彙とも結びつけ、パッケージの神様というイメージを用いる。この語りは、人生を完全に自力で制御できるという主張よりも、 自分の行為をより大きな秩序との関係で捉えようとする態度に近い、未来を設定し日々の予定を整える人は、偶然の機会や他者からの助けにも気づきやすくなるという理解が本書の実用的な読みどころになる。目的が曖昧なままでは見過ごす情報や縁も、明確な方向性を持つことで意味あるものとして認識されうるからである。ただし、超越系存在の実在やサインの解釈は客観的に検証可能な事実として扱うべきではない。本書ではそれらは著者の世界観を構成する要素であり、読者には比喩または信念の言葉として受け止める余地がある。重要なのは真意に委ねて行動を止めることではなく、意図的な時間設計、感謝、注意深い観察を促す役割である。この精神性が目標達成だけを目的にした手帳術との差異を作っている。最後に、魔が差す余地を減らすための予定と自己認識。本書の終盤では、魔が差さないためのパッケージ設定という主題が掲げられる。ここで問題にされるのは、強い意志があれば常に正しい選択ができるという考え方ではない。疲労、迷い、孤立、手持ち無沙汰、衝動的な判断など、人が本来の意図から外れやすい条件を時間の設計不足としても捉えようとする。目指す方向に沿った予定や習慣をあらかじめ置くことで、その場の気分だけで重要な決断をしなくて済む状態を作る。これは行動科学的な言葉で言えば、意志力にのみ依存せず行動しやすい環境や手順を前もって整える発想に通じる。ただし、本書はそれを人間原理や自己を神として認識する議論とも接続し、より形而上学的に展開する。読者が受け取る際には、自己を万能視する教えと解するより、自分の選択には設計の余地と責任があるという要請として読むのが本当だろう。嫌な記憶や辛い現状を直ちに消せるわけではないが、それらに支配される時間の使い方を変えることはできる。本書は人生の不確実性を消去する方法ではなく、不確実な局面で自分の優先事項へ戻るための独自の計画思想を提示している。結論として、本書は標準的な時間管理術だけでは物足りず、予定の立て方を人生観や時間観から考え直したい読者に向く。特に過去の失敗や現状への焦りによって行動が停滞している人には、未来の到達点を先に置き、現在の予定を組み直すというパッケージ理論が有効な問いを与えるだろう。手帳を単なる予定、記録の道具ではなく、意図、行動、振り返りを結ぶ設計図として扱う提案も、すぐに試せる実践的な部分である。一方、量子論、チミ天使、運に関する記述は、確立した科学的知見と同一視せず、著者固有の哲学的精神的な表現として批判的に読む必要がある。その留保を置いても、本書の独自性は、物理学者の時間論を背景に未来志向の目標設定を手帳術へ結びつけた点にある。習慣化に焦点を絞る多くの実用書と違い、どんな未来を選び、その未来に合う現在をどう配置するかを中心問題に据える。信念の部分に共感できる読者には精神的な指針として、距離を置く読者にも予定の意味を再検討する思考実験として価値を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、ホエフニオポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。